祈りします。慈愛深き天の神様、あなたの尊い御名をあがめます。今賛美の中に優しいイエス様、私たちをどのような状況の中にあっても常に羊飼いが羊を導くように私たちを導いてくださって、日々にいることを心から感謝いたします。御神様、どうぞ今日もその主を私たちが礼拝できることは何という素晴らしい特権でしょうか。神様、あなたの御前の中にこの1週間過ごすことができたこと、そしてまた週の初めここに共に礼拝を捧げることができること、礼拝を捧げることのできる唯一の主であるとイエス様を心から礼拝できる恵みを感謝いたします。主よ、どうぞ豊かに導いてください。このひとときを御手に委ね、皆によって祈ります。アーメン。はい、それでは、今日から、ヨハネの黙示録をご一緒に、学んでまいりますが、それでは、統一兄弟、短いですがヨハネの黙示録の一章一節から三節までどうぞお読みください。はい、よろしいでしょうか。ヨハネの黙示録一章の一節から三節までお願いします。
はい、お読みします。ヨハネの黙示録1章の1節、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉についてに、この命が現れました。道しとともにあり、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見たので証ししてあなた方に伝えます。3、私たちが見たこと聞いたことをあなた方にも伝えます。あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは御父また御子イエス・キリストとの交わりです。
今黙示録の
すいません、もう一回いきます。黙示録です。491ページです。一章一節、イエス・キリストの黙示、神はすぐに起こるべきことをしもべたちに示すため、これをキリストに与えられた。そしてキリストは御使いを使わしてこれをしもべヨハネに告げられた。2、ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち自分が見たすべてのことを証した。3、この予言の言葉を朗読する者とそれを聞いてそこに書かれていることを守る者たちは幸いである。時が近づいているからである。
はい、はい、ありがとうございました。今日から、このヨハネの黙示録を多分年内にできるかどうか分かりませんけど、まあ全体を網羅するような形でですね、この黙示録をご一緒に学んでいきたいと、まあ、前から、ここを学びたいと思っていたんですが、やっと今日からですね、ここを学びたいと思います。終わりからの発想というテーマにしたんですが、それは時が迫っているというこの一章の一章の三節の時が迫っているからであるという、この時が迫っていることにが今この黙示録を学ぶ私たちの、一番大事な時かなとこう思います。まあ、最近はですね、終活とかということがよく言われて、まあ、お年寄りが、自分の人生の終わりについて、考えていこうというそういう方々が大変増えております。私の家内もですね、園彩子の書いた夫の後始末という本を、密かに読んでいるようです。私見られないようにということであったんですが見てしまいました。 でもそれは大事なことで、夫の後始末をどうするかと、そういうことでこの後始末というそのことですね、今は大変不安の時代と言われます。その理由はですね、将来がどうなるかということがわからない不透明な時代であるということです。私たちの世界を見るとですね、そこには世界の人口の爆発があります。あと2035年ぐらいだったでしょうか、そこに世界の人口はですね100億になる、そう今70億ぐらいですが100億人になると、そういうことがこの食料の問題で大変人々がそれに不安になっています。また水問題ですね、この間テレビ見るとアメリカの地下水が減っているということです。なぜ地下水が減っているかというとですね、アメリカのちょうど中部でしょうかね、真ん中ぐらいにですね、そのアメリカは私も家内も一緒にですね、フィラデルフィアからシカゴに行って、それからカナダに行く途中ですね、この上から見る飛行機から見るそのアメリカの広大なこの土地にですね、大変驚きました。こんな大きな国と日本が戦争したというのはまさにこの胃の中の蛙で、アメリカという国を知らなかった当時の指導者たちの全くの認識不足だったと思いますけれども、その牛を飼っている牧場がですね、10万頭ぐらい飼っているそうです。せいぜい日本では多くても1000いくらかあると思いますが、10万頭の羊を牛を飼う、そうするとそのためにですね、水が大量に使われるそうです。ですからその他の小さなところではこの水問題で大変悩んでいるという、そういうニュースでした。それから世界の温暖化によってオゾン層が破壊される、そして2025年には小さな生物の 25% が消滅すると、海の生物も5分の1に滅んでしまう、星やその中には海の魚もなくなるという、そういうことがあります。私たちがおいしく食べているこの魚もですね、なんか食べるたびにそういうなんか申し訳ないなと思うんですけど、でも取ってきた人は生活がしなきゃいけませんので、その人のたちのためにも、買うということは少し貢献できるかなと、そういうことを思ったりします。ですから先々どうなるかわからないというのが今の時代ではないかと、人々が迷っている、不安になっている、その理由はこれから先どうなるかということがわからない。犬飼美智子と犬飼師匠の、この娘さんの美智子という人がいますけれども、この人がですね、物事は最後から考えることの方がより確かにできていくと、それは料理を、女の人が料理を作るときに最後はどういう味付けをするかというね、最後がわからないで料理する人はいないでしょう。そしてまた服を作る人が最後はこういうデザインでこういうものを作りたいという、そういう思いに持って服を作ると。ですから終わりっていうのをですね、何でも終わりから始めていく、私たちが生きていく中で終わりをどうなのかということを考えずに日々に生きることは良い結果を招かないということですが、今年の来年の日本伝道会議が第何回だったかな、ありますけれども、そのテーマは終わりから始めるという、そういうテーマです。終わりから始める、普通私たちは初めから終わりを考えていくんですが、終わりから始める、これは来年再来年の日本伝道会議のですね、テーマです。ですから終わりというものが私たちが生きていく中いかに大事なものであるかということがですね、分かります。で、今日はこの黙示というのは、黙示録の黙示とは リバレーションという英語の言葉ですね。アポカリブスというのは、これはギリシャ語の黙示ということです。これは黙示というのは、これは分からなかったことがベールを取られるということ。黙示と今まで分からなかったことがベールが取られるという、そういう意味で黙示なんです。秘密を明かす。そして、この書はイエス様が私たちの未来を見せてくれる。今までベールに包まれていたことが、それがベールを外して未来が見えてくる、将来が見えてくる、そういう意味のこの黙示だということです。ある人はこの黙示録は巨大な建物の序幕に例えることができると。まあうちの教会もですね、10年前にこの、こう工事が始まったときですね、通る人は一体何がここのところにできるだろうかとそう思ったそうです。そして幕が開いて今までかぶさっていたものが取り除かれたときに、あ、教会だったんだなというふうなことを感じた人もいるということを聞きました。この書が宇宙的なレベルを取り除き、そういう中で展開するドラマを明らかにしているということを説明しておりますけど、だから黙示録というのはそういう私たちの建物に例えて除幕式に初めてそのベールが取り除かれてその中身が分かってくる。そういう意味で黙示録は人類のこれから先の道案内、この黙示録を学ぶことを通して将来がどうなっていくかということを私たちが知ることであると。そのためにはまず第一にこの時というものを知るということ、第一番目です。人間は神の時を知らないのに、あたかも知っているかのようにですね、ジャック・スミスという有名なアメリカの牧師がおります。もうおりました。この方がですね、そのメインストリートを車で走ればこういう看板が出ているそうです。あちこちに私には全てが分かるといったそういう看板、占い師の看板ですね。私には全てが分かる、それが目に入ってきたそうです。誰がそのことを信ずるのかと思わず笑ってしまった。私には全てが分かる、占い師の言葉です。この書を書き送った8人は、それはこの一章の中、先ほど読んだところの神とキリストと御使いとそしてヨハネ、こういう関係でこの手紙を送りますということが言われているんです。まあ、これは世の占い師とか聖戦術と違ってですね、神とキリストと御使いと使徒ヨハネよとが明確にこの手紙を送っている送り主は誰なのか、誰が占いに当たる人がこの手紙を黙示録を送っているというのではないということ、確かな神とキリストと御使いと使徒ヨハネ、明確にそのルートが示されております。ヨハネはですね、このパトモスという島でこの手紙を書いたと。ヨハネという人は十字架からイエス様がですね、自分の母マリアをヨハネに託す言葉を残して、ヨハネにそのことを告げました。そしてまた復活を最初に見たのもこのヨハネでした。この手紙が書かれた頃はヨハネは90歳ぐらいになっていただろうとこう言われますけれども、彼はですね、この黙示録を受けたとき、どこで受けたかというと、彼はパトモスという島であった。この、皆さんの資料の中にですね、この地図が入っていると思います。このパトモスというのは、聖書の大きい聖書の裏側にカラーで印刷された 地図もありますけど、そこを調べてもですね、パトモスという島は出てこないんです。これで今パトモスというのが名前付けられているのがありますね。ここは地中海の岩ばっかりの小さな島である。ヨハネはこの島に流された。なぜ流されたかというと、イエスはキリストで王であるという新しい宣教をしたために、ローマの王は私以外に王はないと。それでヨハネはこのパトモスに送られたんですが、この島はどのぐらい島かというと、この地図見ても分かるようにですね、大変小さな島です。これは日本で言うならば小豆島ぐらいの大きさだというんです。小豆島っていうのは、坂本さん、これ小豆島行ったことあります？ないですか？あります。はい、小さい島ですか、やっぱり。はい、このパトモスは小豆島ぐらいの大きさだろうと、24の瞳もこの島で多分、撮影されたと思うんですけども、大変小さな島で、面積は130キロ平方メートル。この小さな島にヨハネ流されたと。私たちがこのヨハネの黙示録を読んでいくときですね、あるいはヨハネの黙示録を解いていくときに、終わりのとき、これから何が起こるのかということを知らないと惑わされてしまう。安倍元総理の銃撃事件でですね、容疑者はその動機はね、母親の多額な献金だった、1億円ぐらい献金をしたと。それで家庭が崩壊して、そしてあの事件を起こしたと。統一教会というのは、これはカルト集団、今から30年前ですね、毎日のように放送されたこのカルト集団のこの話が、思いが人々だから消えた。その時オウム真理教を取り上げていた江川翔吾という人、朝日新聞にこの人の顔も、あるいはテレビでも出ておりますけれども、だいぶお年召されたなと思います。あの頃はもっと若かった、しかし今はだいぶお年を取られたように気がします。この江川さんがですね、この間の朝日新聞に、そのカルトというのは自分たちの信念を絶対化する、そして反社会的行動をする団体である、巧みに、ちなみに他の人の心を支配してしまい、し他の考え方を敵視すると、人間の選択に迷ったり、人間関係で悩んだりするときに、心が弱くなっているときに、こういう人に引き寄せられてしまうという、文鮮明という人、教祖の統一教会の、今名前を変えている統一教会が評判ある方のためにですね、名前を変えているんですが、この文鮮明をメシアとキリストであるというふうに言われて、人々は導かれて洗脳されるわけです。この統一教会は韓国では30万人しかいないそうですが、日本では60万人の信者がいるそうです。そして多くの活動資金は日本で賄われているということです。神の時を知らないために、聖書を知らないために、そのような宗教に走っていく。1988年ですね、その時に、1988年5月にノストラダムスの予言、この普通の予言というのは言葉じゃなくて予定表のようです。そのノストラダムスの予言は、世の終わりが来る、 そしてこのノストラダムスの予言を信じた人々、皆さんもこの話のことはお分かりかと思いますけれども、この信じた人々はその日が近づくとですね、心臓が止まるそうになるぐらい恐怖に駆られた。しかもその話はカリフォルニアで地震が起こって破滅すると、破壊される、もう勉強なんかする必要ないというような、そういう話になってですね、そしてカリフォルニアに住んでいる人たちは荷物をまとめて他の州に移った。ローマ書の13章の中には、あなた方は時を知っているという言葉があります。時を知っている、今の時はどういう時か、また将来の時はどんな時であるかということを知っているのはパウロはあなた方であると。クリスチャン以外に今の時が、これからの時はどういう時になるかということを知っているのはあなた方ですよということなんです。神はご自分の時に合わせてことをなさるお方であると。イエス様が生まれた時、時が満ちて女から子供が生まれるというガラテヤの手紙の中にそう書いてあります。時が満ちる、神様の計画をなさる時に時が満ちなければそれはできないということです。だから時というのは非常に大事な、生きていく中で今がどういう時であるかということを知らないとですね、さまざまなその教えにですね惑わされてしまうんです。2番目はこの時の主権者であるイエス、人生に確固たる軸を持っているということ、それはガラテヤの手紙の中にその言葉が1章の6節から8節が書いてあります。江川翔子さんのこの記事の中にですね、アメリカで陰謀論という、旧アノンという、レジナさんそれ分かる？知らない、この旧アノンというですね、まあ、カルト集団が、起こって、それで今これが日本でも起こっているという、信じる人が出てきているという、この旧アノンというのはですね、敵を作って結束する、二元論的な考え方のマインドコントロールである。敵を作って、そして、まあ、この、彼の働きを進めようとしているということです。しっかりとキリストの信仰に立たないと、パウロローマの手紙の5章1節と2節の中に、そう、今立っているところと、今立っているどこに自分が立っているかということをしっかりと見つめないと、立っている場所がぐらぐらしたり、あっちこっち行ったりするとですね、それは立ち行かなくなると。偽の教えに惹かれていく、新しい教えですという教えがこれからも増えてくると思います。旧アノンというのが、江川さんの話ではこれから日本に今入っているけど、これからもっともっと生えていくんじゃないか、流行ってくるんじゃないか、そしてまた同時に、新興宗教、キリスト教の異端的な宗教がまた増えてくる。ヨハネは一生の人がイエス・キリストの黙示、この黙示は神がすぐに起こるべきことというふうに書いてあります。イエス・キリストの黙示、これは啓示によるものですから、いつの時代でも通用するものである、信頼すべきものである。どんなに新しいもの、新しい素晴らしい教えであると言ってもですね、私たちはそういうものに、心を惹かれてすぐに移っちゃいけないということです。パウロは手元に向かって、あなたは自分が学んで確信しているところにいつも立っていなさい。この手元の時代もさまざまな異端が起こった。そしてコロサイの手紙を見ると、そこに異端の教えに惹かれていった人々もいた。だからパウロは 今立っているところに、確信しているところにいつもとどまっていなさい。自分が信じているものが何であるかということをはっきりと明確にそれを確立しなきゃいけない。神はこのヨハネにこれからいろいろな教えが入ってくる。そのために主の主権者であることを、神にしっかりと軸を置きなさいということを教えているわけです。ヨブというこのヨブ記ですね。どうぞ皆さんヨブ記をよく読んでください。めぐみさんのお母さん、何さんだったかな、横田幸恵さんだった、幸恵だったかな。その幸恵さんがですね、娘が亡くなって、そして本当に生きる力も失っている時ですね、一人の方が聖書を、この分厚い旧新約聖書をね、それをねあげたそうです。こんなに悩んでいる時にこんな分厚い本をどうして読むのか。しかし友人がですね、この呼ぶ気から読んでみなさいと言われたそうです。呼ぶ気は私たちの人生の問題の解決のヒントがこの呼ぶ気の中にあります。どうぞ呼ぶ気、まだ読んだことない方はどうぞ呼ぶ気をね読んでみてください。呼ぶは幸せ絶頂の時に、家族もその働きも産業も短縮されている時、一夜にして子供たちと財産を失ってしまうんです。その時に主は与え主は取りたも、主の御名は本べきかなという信仰の宣告を、宣言をするんです。告白をするんです。しかし彼のあまりにも悲惨な姿を見た友人たちがですね、次々と現れて、あなたはこうだったからこうなるんだと、ヨブをね責めていくんです。ヨブ自身もますます混乱して分からなくなってきた。まあ人のアドバイスを受けることもそれは大事なことと思いますけれども、しかしその人のアドバイスだけで私たちの人生の問題が解決できるかというと、そうではない。ヨブは苦しみ苦しみ悩んだ果てにですね、彼はそこに解決の道が見出されていくんです。それ何かというとですね、彼は神様との対話をするので、ヨブ記の後ろを見るとですね、そこ後でどうぞ皆さん読んでみてくださいね。で、神様がそこに登場してきて、そして神様のアドバイスがなされるんです。そこで初めてヨブは神様と向かい合ったときに、その問題の解決がなされていくんです。私たちが悩んだり混乱に陥ったりするときですね、そのときに、まあ人に相談することも大事な解決のヒントの一つにはなるんですが、それだけに頼っていると、私は真の解決にはならないんです。ヨブは神様と向かい合う、神様にコテンコテンに彼は責められるんです。そしてついにヨブはそこで神様を知って、神様を見上げて、そしてその中で問題の解決を見出したというのがこのヨブ記です。ですからどうぞこのヨブ記をね読んでみてください。大変素晴らしい章です。ですからこの時代の主権者は誰かということ、これは黙示録の中に出てくるところの、時は近づいている、時は迫っているという、この迫っているというこの時はですね、時はどういう時なのかということ、私が生きているこの時はどういう時かということをですね、知っていくことが大事なことと思います。最後に一章の三節の中を見るとですね、どうぞそこをもう一度見てください。 この予言の言葉を朗読する者と、これを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。時は近づいているからである。この幸いであるというのは、幸せである、祝福された人という、そういう意味の幸いですね。普通世の中が終わるという時にはですね、そこには希望がなくなってしまうんです。しかしクリスチャンは、私たちは神様を信じる私たちはですね、マルチン・ルターが言った、明日世の中のが終わるとしても今日リンゴの木を植える、それだけの心の余裕を持って生きていく。祝福された人生、世の中が終わる、そうであったとしても、私たちはこの聖書の言葉の通り、この予言の言葉を朗読する者と、これを聞いてそこに書かれている言葉を心に留める人々は幸いである。偽りの予言というのは、新明記の18章、じゃあそこを特徴で読んでくれる、18章の12節。ページ数も教えてください。
はい、新明記の18章12節、旧約聖書の347ページです。347ページ、新明記18章12節。お読みします。12節。これらのことを言う、これらのことを行う者は皆、主が忌み嫌われるからである。これらの忌み嫌うべきことのゆえに、あなたの神、主はあなたの前から彼らを追い払われるのである。
18章の22位だった、今12だった、22位です、ごめんなさい。
はい、はい、新明記18章の22節です。お読みします。預言者が主の名によって語っても、そのことが起こらず実現しないなら、それは主が語られた言葉ではない。その預言者が不尊にもそれを語ったのである。彼に怯えることはない。
エレミアの28章の9節も読んでもらえる。エレミア書
はい、エレミア書28章の9節、旧約聖書1343ページです。旧約聖書1343ページ、エレミア書28章9節です。平安を予言する預言者については、その預言者の言葉が成就して初めて本当に主が使わされた預言者だと知られるのだ。
はい、この両方ですね、預言してそれが、成就しなかったら、それは偽りの預言者なんだと。どんなに大金を払ってですね、それを信じたとしても、それが成就しなかったらば、それは大金をドブに捨てるようなもんだと、こう言われています。ナンシー・レーガンという、レーガン大統領の奥さんもですね、大変気に入りの聖戦術師がいたそうです。なんか晩年にそういうことがよく言われたナンシーさんが、占い師に凝っているという話がありました。これからますますですね、この偽りの教え、占い、 聖戦術といった人が人の心を動かすようなそういう時代に入ってくると思います。はびこります。しかしそのような時でも私たちはこの黙示録の中には聖書の預言の言葉を朗読する者は祝福される。この聖書の言っている預言は予定のように預かるという、これが預言なんです。神様の言葉を預かってそれを預言者たちが伝えるというのが、これが真の預言です。とか普通の預言は予定のよう、あらかじめという、そういう言葉です。それが決定的に違うところですが、この預言の言葉を朗読する者は祝福され、幸いになるという。自分の意思や思い、魂の中に預言の言葉を染み込ませる。この際の3章16節の中にそのことがありますけれども、神様の言葉を私たちの心の中に染み込ませる。ヨハネの福音書4章の46節の中には、カペナウムの役人の子供が病気になって今にも死にそうである、イエス様来てどうぞお祈りして癒してくださいと言った。イエスはあなたの子は助かると言われた、その言葉を彼は信じて帰っていく途中に息子が元気になったという使いの者からの言葉を信じた。本当にそうなった。だからイエスがあなたの息子は助かると言われた、その言葉を彼は信じた。自分に言われた言葉を信じた。私たちはこの聖書を読むときに自分に語られた言葉としてそれを受け止めていく。誰か他の人ではない、私に語られた御言葉としてそれを受け止めていく。これが預言の言葉を朗読するというのは、それを読むというのはそういうことだ。ただ聖書を私が読むというだけじゃなくて、それを自分に語られた言葉としてそれを読んでいくということです。これがこの言葉の中に朗読するものは幸いであるということです。次にこの聞くものはということがありますね。預言の言葉を聞くものは幸いであると。人間にとって人格形成とか信仰の形成に一番大事なことは何かというと、神の言葉を聞くということ。ローマ書の中には聞くことはキリストの言葉から来るのである。私たちはこの神様の言葉を本当に聞いていく。聞くということの中に、私たちは聖書を読む、それは自分に語られた神の言葉としてそれを聞いていく。そしてまたそれは聞くものであると。自分がそれを聞いていく、御言葉を聞く。だから聖書を読んでいくというのは、自分に語られた言葉としてそれを受け止め、自分に語られた言葉として聞いていく。で最後はその守るものは幸いである。なぜこの異端の教えに流れていくかというと、それは守らなかった。御言葉をから離れてはいけない。御言葉を聞いてそれを守っていくものであるということが、このヨハネが黙示録を通して私たち、現代の私たちにこれを語りかけているものであるということを覚えながらですね、そういう思いを持ってこの黙示録、神様が黙示というベールを私たちに明かした、将来こういうことが起こるということを黙示を通して教えられた、それを私たちはそこを丁寧に読んで、そして惑わされないでしっかりとこの言葉の上に立って、この黙示録を学んでいくことを通して、聖書から将来がどうなるかということがはっきり分かる。聖書以外に将来がこうなるということを言うのは、それは皆、間違いである。エホバの証人は1914年に 終わりが来ると彼は言いました。ところがそれが実現しなかったら、そしたら今度は1975年にその終わりが来る。弁解として天の計画がまだ定まっていなかったとこう言うんです。そしてアメリカの NASA の研究者がですね、まあ、この人も多分、英和の証人だったと思いますが、 NASA の優秀な、数学者である方がですね、今度は1978年に来るということまで予言して、それも見当たらなかった。だからどのように天才的な頭脳を持っている人であったとしても、その人が何年に来るというようなその言葉を私たちは信じてはいけない。この時代のこれから先も全てを握っておられるのは神様である。神様の言葉であるこの黙示録を私が信ずる以外に、これからの先のことを知ることはできないということです。そういうことを覚えながら、これからもまた黙示録を学び続けていきたいと思います。お祈りをします。愛する天のお父様、あなたの尊い御名をあがめて感謝します。今は不安の時代、不透明な時代、人々が何を信じたらいいかわからないような、そういう時代の中に生きています。そしてまた惑わす霊が横行しています。神様、そういう中にあって私がこの黙示録を学ぶということの意味が非常に大きいと思います。神様の御言葉にしっかり立って、これからの人生を歩むことができるように、主をお願いします。主イエス様の豊かな祝福に委ね皆によって祈ります。アメン。じゃあ最初の曲です。